ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信政府通貨福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光栄さんを迎えて、親子のこと教育のことをテーマにお送りしております。木田さんです、よろしくどうぞ。
お願いします。
お願いします。
メールいただいております。
木田先生、はい、
忍者クラブ1号から木田先生、おはようございます。はい、今週のテーマ、叱り方についてとても興味深く楽しみにしています。はい、というのも、この方はですね、柔道の指導員をしてらっしゃる。柔道の指導の中で、褒めることと叱ることの使い分けにとてもこう苦慮しています。僕のポリシーとして、柔道はまあ人間教育と考えているので、子供たちの指導に、今日のお話を参考させていただければと思っていますということ。はい、できたら毎週来てください、北先生って書いてあります。
ありがとうございます。ありがとうございます。
今日はだから、その叱り方というテーマで話をしようと。叱り方というテーマで言えばですね、この今年の3月に、はい、親権者というから、まあ親ですよね、どこのしつけでも体罰を禁止する児童虐待防止法というのと、児童福祉法というのの改正案が閣議決定されて、これまあ一部を除いて来年の4月1日から施行されるということで、この体罰禁止について北さんのお考えというのは。
そうですね、まあ、この法律に対してまあどうかっていう表現って、まあすごくまあ難しいなというのがまあ正直なところなんですが、まあいじめに対してもやっぱ同じだと思ってまして、いじめもそうですし、まあ虐待もそうなんですけど、もうどちらもまああってはいけないことで、もちろん起きてはいけないことなんですが、でもそれをこう法とか制度の中で、こう文章だけで、こう文章表現だけで、まあどこからがどうかっていう、こう線引きをしていったりとか表現していくのって、まあすごく難しい事案であるなっていうのはまあ事実だと思ってます。ただとはいえ、今やっぱ連日マスコミ報道もされているように、本当に虐待事案が本当次々起きてて、子どもたちの命とか安全が脅かされているというのは事実なので、そこに対して行政として、まあ、こう一定の線引き、決まりを作った、法律を作ったっていうのが、まあ、この法律の趣旨じゃないかなと思うんですが、ただしかしですね、虐待がじゃあなぜ起きるのかっていう要因って、本当様々あるんですよね。ね、じゃあ、虐待本当にゼロにしていこうと思ったら、まあ、いろんなことをやっぱ複合的に組み合わせていかなきゃいけなくって、虐待してる親はおかしいんだとか、問題だらけなんだっていうような、そういった感情論だけで、この虐待虐待というのを論じていくと、本当に何も解決しなくて、どうしたらいいのかというのはみんなで一緒に考えていかなきゃいけないですし、こういった当然法律を制度として決めていくことっていうのも一つの策ですし、例えば強制力として児童相談所とか子ども家庭センターみたいなところがもっと権限を持って虐待案件に対してももっと強く介入できるようにするかとか、そもそも虐待案件に対しては警察が部門を作って専門的に動いた方がいいんじゃないのかとかですね、まあ、そういった制度設計どうしていくのかっていう議論ももちろんありますし、もしくはもっとソフト面の課題ですよね。親の孤立に対してどう支援していくのかとか、で親の感情のコントロールの仕方を誰がどうやって教えていくのかとかですね、当然親とこの愛着形成の課題もたくさんあるので、はいはい、まあ、そういった一つ一つの案件に対してどうやってやっていくのかっていうのをですね、まあ、法律だけじゃなくって、まあ、本当にいろんな策を講じながら、やっぱ複合的に考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思いますね。
これでもあれですよね、児童虐待防止法がこう改正されるというのがこうあった時に、まあじゃあもう親って叩いたり殴ったりっていうのはもうできないのかとか、あとまあ言葉の暴力もこれ禁止になっていくわけですよね。
そうですね、まあ、当然体罰とか、まあ、定義の中には、まあ、暴言も含まれるので、ここも非常に実は難しくてですね、ただ誰がどう聞いたって、そんなこと言ったらその言葉ダメでしょっていうのはすごく分かりやすいんですけど、これって相手との関係性もあるし、どこからが暴言で、どこからが叱責で、どこからが注意かってすごく線引きは難しいんですよね。ただ難しいって感じるんですけど、でも基本的にやっぱり怒ると叱るのは違いだと思ってて、
怒ると叱るの違い
で、で暴言って基本的にやっぱ自分のイライラした感情がそのまま乗っかってる場合が多いんですよね。
はい、
はい、やっぱり相手をいい方向に導きたいとか、例えば諭したいとかっていうふうに、この客観的に言ってる言葉じゃなくって、やっぱり自分の感情をそのままぶつけてるだけ。
わかる、
これがやっぱり暴言につながりやすい、言葉の暴力につながりやすいんじゃないかなっていうのは思いますね。
これあれですよね、木田さん、家庭の中だけじゃなくて、いわゆるさっき柔道の話がありましたけど、クラブの中でもね、暴言とかなんとか、体罰とかっていうのがあるから、やっぱりそこは、 自分のイライラした感情を、
うん、やっぱりぶなこう乗っかって乗っかる言葉っていうのはやっぱりどうしても、うん、まあ、相手にとってこう攻撃的に表現強い言葉として伝わりやすいの で、
どっちかというと自分もそれに乗ってくるっていうか、うんうん、どんどん暴言のその渦になんか自分が乗ってしまってどんどん止められなくなるみたいなね、
やっぱりこうアドレナリンみたいなものに油を注いでる状態になりますよね、
これだからもうあれですよね、体罰をしなくてもしつけはできるってことですよね、
うん、あのしつけってじゃあそもそも何かっていうのをウィキペディアによるとですね、
はい、
人間社会集団の規範規律礼儀作法など慣習に合った立ち振る舞いができるように訓練することっていうのがしつけなんですね、で要は体罰を使ってこれを教え込もうっていうのは、いわゆるこう強制力を働かせて、要は恐怖心で無理やり従わせることだと思うんですよ、で体罰なししつけができるかどうかっていうのは私はできると思うんです、できると思うんですが、強制力を働かせて恐怖心で無理やり支配をするやり方じゃない方法を取ろうと思った時には、やっぱり親のコミュニケーション能力って必ずいると思うんですね。
そこいりますね。
で、じゃあなんで体罰でしつけしようとする人がいるのかっていうと、やっぱり体罰に頼るとそもそもこう深く考えないで済むわけですよ。
そのコミュニケーション取ろうとか思わなくても、
そうです深く考察する必要がなくて、で目の前で起きてることだけ、目の前で見えてることだけを見ていると親にとって楽なんですよね。なぜならこう体罰に頼ってしつけをすると子供が一瞬従ったように親が望んだ要はこう姿にこう見えるので、でも実はその見えてるってことは錯覚で、やっぱ体罰続けてるとやっぱ子供の心ってやっぱ確実に蝕まれていくんで、やっぱ効果的な方法じゃないんですよね。でも実は、ね、ほとんどの親御さんってそれって頭では分かってる、
分かってる、
でもやっぱり日々いろんなことに追われてて、やっぱついつい楽な方へ強制力働かせる方へ流れていってしまってる、あの親御さんも少なからずいると思うんで、やっぱりこの連鎖を断ち切ろうと思ったら、やっぱコミュニケーションをどうやって自分の親自身のコミュニケーション能力をどうやって鍛えていくかっていうのがすごく重要ですし、
分かる、ね、
も
うめんどくさいんだよね、
そう
力で幸せを行う時は、
冷静に自分に置き換えて考えたら、うん、そんなに 1,2 回叱られたとこで、うん、自分のそのなんか叱られたとこ治ってないじゃないですか、うんうんうん、なのに子供には1回ポンって言って、うん、その時にも治った気で痛いんですよね、うん、こっちがね、うんうん、ねそういう子それわかるな、
あとあれですよね、なんか習慣ってありましたよね、悪いことしたら押し入れに閉じ込めるとか、
はい
はい、そういう子、ね、
悪しき習慣があったから、それも多分もうコミュニケーションとか考えるのめんどくさいとか忙しいから嫌だったんだと思うんですよね。まあでもちょっとこの叱り方で悩んでる親御さんって多いんじゃないかと思うんですけど、はい、岡さんも悩んでませんか？
いや、コミュニケーションやっぱりね、あの年齢にもよるしね、やっぱり思春期になるとこっちはコミュニケーション取ろうと思ってね、ニコニコ近寄っていても、そんな気分じゃないみたいな、閉ざされると、あら、どこに入り口がみたいな。
あとなんかね、自分は叱ったつもりじゃないのに子供が悲しそうにしてるとかね。自分が怒った後で自己嫌悪になることありますよね。余裕がある時は怒らないのに、余裕がなくなったらなんかこう怒るみたいな、自分の機嫌でなんかしたりとか。一日中怒ってます。
なんかね。
叱っても効果がない場合。
でこんな時だけ筋を通して、前自分がこれで叱ったからこれでは叱り続けないといけないとなんか思ってしまったり、親がブレちゃいけないんじゃないかみたいな風に思ったりして、
この親の立場の心構えってどういうところを気をつければ、
あの今の岡さんが言われてた話ともつながるかなと思うんですけど、やっぱ今ってなんかこう今やってることが正しいのか正しくないのかっていう、なんかねこういう論調や風潮が私最近すごく強くなってるなと思って、
世の中
世の中誰もが過度に正しさっていうのをすごく求めてる気がしてて、でもそれ求めてるんですけど、やっぱ親ってなかなか自分で答えが出せないんですよね。何が正しいかを出せないからどうするかっていうと、インターネットで調べたり本を読んだりするわけですよ。でもそこに答えはなくって、でなんで答えないかっていうと、結局それってネットを書いた人だったり本を書いた人にとっての正しさであって、自分とか我が子には当てはまらないこともすごく多くて、私大事だなと思うのは、正しいとか正しくないかじゃなくって、それで一つ一つの行動に対してですね、一概にどうかってジャッジングすることじゃなくって、
親が
じゃなくって、やっぱ自分は親として何大事にしたいのかっていうことを、やっぱまず整理することじゃないかなと。
そうか、うん。そういう知識とかいろいろ言えるわけで、前に。そうです、
検索する前に。
何を大事にしたいのか、何を子供に伝えたいのか、どんな大人になってほしいのかっていうことを、やっぱ保護者の方が、まあ親が一旦自分の中で整理すると、やっぱそこからおのずと派生してくる行動や言動って決まってくると思うんですよね。
それね、時間がかかってね、やっぱ自分も向き合わなきゃいけないし、つい面倒くさくなって避けてるよね。
夫婦でも話しないといけないですね。
お互いのね、教育観とか、ね、それはあると思いますので。
どんなふうに育ってほしいかとかっていうのをね、まあでもそれがあると、叱り方も変わりますね。
変わると思いますね。だからまずここを一旦整理するっていうのが、特にあの悩んでらっしゃる、あの親御さんは必ずここをまず向き合ってみる。確かにお母さん言う通り、労力かかるし、自分に向き合わなきゃいけなかったり、時にできてない自分を見なきゃいけなかったり、すごくしんどい時ももちろんあるんですけど、でもこれが一旦自分の中で整理されると、子供との関係性は必ず変わるので、で子供も必ず変化をしてくるので、実は長い目で見るとそっちの方が楽なんですよね。
逆に、
なんでかっていうと、叱れば叱るほど、さっき一文字さん言ったように、やっぱり自己嫌悪になってる方もいらっしゃると思うんですよ。なんで私一日中ずっと怒ってだろうとか、なんであんなこと言っちゃったんだろうとか。
顔もきつくなってね。
そうすると、確かに向き合ってる瞬間ですごくしんどかったり、労力なんですけど、やっぱり長いスパンで見ると、そっちの方がすごく楽なんですよね。
それこそ本当今なんかすぐ答えも求めてすぐ解決しようとしてでまた同じようなことが起こってるんですよね。なんか長いスパンで考えると実はってことになんか自分がこう耐えきれないっていうかなんかそんなところを今感じましたね。
そこはやっぱり家族のやっぱり仲間家族のチームワークとしてやっぱりお互いにこう支え合ったり時におじいちゃんおばあちゃん介入してあげたりとかそういうの必要かもしれないですね。
親として何を大切にしたいかってちょっと持った方がいいということですね。じゃあ子供にこう傷つけずに伝える方法っていうのはありますか？
あのねこれ難しいんですけど、例えばですね、そうだな、親として多分我が子に人を傷つけないことっていうのを大事に大切にしたいって思いがあったとするじゃないですか。で、その時に、じゃあ子供が誰かを傷つける行動をしたら、そう、親として叱らなきゃいけないじゃないですか。だからそれを叱ったことで子供が傷つくのは、私、仕方ないと思うんですよ。
そこは親
として。そこはだって親として大切にして、まあ、もちろん叱り方がどうとか、言葉がどうかっていうところはもちろんあるんですけども、でも、ね、親が大事にしたいこと、そして人として許されないことを我が子がした時に我が子を叱るのは当たり前だし、その叱られたことで傷つくのは、ある意味仕方ないことなのかなと思うんですね。ただ、まあ、何かにつけどんな些細なことでも、親の言葉で子供が傷ついてるんだとしたら、やっぱそれは課題ですし、問題だと思うんですよね。
選び方はやっぱり十分
そうです。言葉の選び方はやっぱ気をつけなきゃ、まあ、チェックポイントいろいろあると思うんですけど、子供何したかとかね、その子がどういう性格なのかとか、そもそもそれ以前に親との関係性どうなのかとか、例えばどういう時に話しようとしたのか、多分リラックスしている時に話をしようとしたのか、それとも寝ている子供を無理やり起こして、夜中なのに起こしてお前なって言ったのか、要はこうシチュエーションがどうだったのかというのもあるんですけど、でもね、でも一つね、あの親御さんにぜひ覚えておいてほしいのは、はい、最終的にでもどれだけ気をつけてたとしても、子供が傷つくか傷つかないかはこっちはコントロールできないんですよね。
そうか、子供のことだから。
子供のことだから。なので、やっぱりさっき言ったように、こっちがコントロールできること何かっていうと、親として何大事にしたいのか、子供に何を伝えたいのかっていうのを自分の中で整理をする。
そうい
うのがやっぱコントロールできること
なんで。感情に任せて。
あ、そうです、そうです。
これでだから親子だけじゃなくて本当にまあ新入社員の若手の社員の方とか、ねさっきのね柔道教室の生徒さんとか全て言えることですかね。
あの同じことだと思いますね。
例えばじゃあ幼い子供で危険なことをもう何回やっても繰り返す、
なるほど、
そういう時の叱り方とか、あとよくあるのはほら、
はい、
外出してる時にさ、はい、子供があれ買ってこれ買ってじゃないけど、なんか言った時に人目もあるじゃない、
はい、
そういう時親ってブレるじゃん。
ブレますね。ブレますね。ブレますね。
ブレるし、ほんと逆に、わーわーわーってずっと言ってる子、何にも言わない親御さんとかもたまにいて、そういう時にこう、私第三者のおばちゃんとして、どう助けるのは。
なるほどね。
あうん。
こういう場合どうですか、千田さん。
そうです。まあ、まず危険なことを繰り返すっていうのは、まあ、これお子さんがどういうお子さんかにももちろんよるんですけど、まあ、まずいろいろ試してみるしかないのかな。これをやれば絶対うまくいくっていう方法はなくて、例えばお母さんが伝えてうまくいかないときは、お父さんが伝えるとうまくいく場合もあるかもしれないし、まあ、その逆もあるかもしれないし、例 えば他の誰か、うん、例えばですけど、おまわりさんとか、
ね、
近所の怖いと評判のおじさんとか、そういう方々のこう力が、ヘルプが頼めるなら、
なね、
そういう方から注意してもらえるといいかもしれないし、あともしくは、まあこれ年齢にもよるんですけど、うん、なんでそれがいけないことなのかって理解してない可能性もありますよね。
うん、
で例えば幼い子だったら、やっぱ言葉も分かりやすくしないと伝わらないし、時にこう絵を用いて説明する方がいいかもしれないし、
うわそれいい親だな、
ねね、あとはあの、ね、それやっちゃダメでしょとか、
うん、
それやるなって言われる保護者の方結構多いんですけど、うんうん、あのそうじゃなく例えばですね、それするとお母さん悲しいなとか、
ああ
お父さんそれすると悔しいなとか、親としてのこう気持ちを伝えてみることもすごく大事で、やっちゃダメとか禁止よりは親としてのこの思い、自分のメッセージを伝えるっていうのも、あの効果的な場合がありますね。
なるほどね。
で、あとはね、中に時々いるんですけど、親の気を引きたいためにそういうことする子もいるんですよね。
こっち向いてほしい。
そうです、そうです。で、それってやっぱ根本的には寂しさからなので、叱るとかどうとかじゃなくて、抱きしめてあげるとか、ちゃんとその子に向き合ってあげるってことの方が大事ですよね。
うわぁ、なんかじゃああれですね、子供の行動を見てて、叱るときにやっぱり、あれですね、いろいろケースを考えなきゃいけないですね。
そうですね。だからお子さんの様子の情報が多ければ多いほど、やっぱり手立てっていうのは多くて、
外出先のわがままは
これは、まあ、お子さんの年齢にもよりますけどね、まあ、さっきもあの話が出ましたけど、やっぱり、ね、大勢の前でわがまま言われると、すごいやっぱりあの親として困るし、恥ずかしいですからね。だけど、まあ、ただわがまま言えるっていうのは、ある意味甘えてるってことなんで、甘えてもいい相手だと思われてるってことですね、まず。
親が。子供にとって、
ね。子供にとって。で、これ完全イコールじゃないです。完全イコールじゃないんですけど、うん、ある意味、甘えてるってことは、ある意味でちょっと信頼してるってことにもつながってるんですよね。
うん、
甘えてもいいと思ってるってことだから、
う
ん
ね、
この人は甘えても、うん、こうやってやっても、自分のことは裏切らない、自分のことは見捨てないって思ってるから甘えられるので、うんうん、ある意味、まあ、完全イコールじゃないんだけど、信頼とちょっとつながってるところもあって、うんうん、で、子供も相手見てわがまま言ってるんで、基本的には、言っていい相手と悪い相手って必ず子供の中であるので、軸が。
わかるわ、自分の幼い頃感じて、ね、泣いたらなんとかしてくれるんじゃない
学校の先生たちもそうじゃないですか。この先生だったら、ね、甘いこと言えるけど、この先生すげえ怖いからちょっと控えとこうみたいな。
意外と見てるよ、
ね、意外と見てるんで、ね、なんでまあ親としてやっぱり毅然とした態度じゃないかな。まあ、親ぶれると子供はもっとぶれるんで、で例えばスーパーマーケット行く前にお菓子一つでしょって約束して決めたんなら、スーパー行ってあれも買ってこれも買ってってだだこねても、やっぱり毅然とダメなものはダメだと、取り合わない、相手にしない、叱るとかどうとかじゃなくて、もう相手にしない、取り合わないっていうことがやっぱ大事なの。
最後に1個、よくおじいちゃんおばあちゃんがさ、ね、そういう時助け船出して、
そう
って困ることもあるじゃん、
はい、ね、
これはどうですか。
せっかく親としてこうやってさおね、怒ってちゃんと叱ってるのに、
そう
もういいんじゃない、
もうお菓子の2つ3つぐらい
かわいそう。
まあ、親としてやっぱりあの綺麗事ばっかりじゃなくて、やっぱ感情的になって振り上げた拳を下ろせないこともあるじゃないですか、うん、そんな時あのエスケープの役割としておじいちゃんおばあちゃん助け舟出してもらえるっていうのはある意味ありがたいことなんですけど、だけどやっぱりあの救助船の出し方っていうのがやっぱり課題で、
ヘルプの出し方ね。
そうそう、やっぱお孫さんだけ救助して毛布かけてあげて、うん、お母さん置いてけぶりで極寒の海で溺れそうみたいな、そういうのやっぱり救助の仕方はやっぱまずくって、まあ親だって叱りたくて叱ってるわけじゃないですし、やっぱ子供とニコニコして過ごしたわけですよね。でも子供のためを思って心を鬼にして叱ってる場合もたくさんあるんで、その叱ってる親を悪者にしたいっていうのが大事ですよね。
助け舟出
すね。はい。多分お孫さんの前で、この子かわいそうでしょ、あんた悪いのよとか、お母さん責められると
、もうそのぐらいでいいんじゃないのとか言ってね、
もうこれ泥かぶってるお母さん報われないんで、うん、やっぱりこう助け方の問題で、うん、双方を助けるための助け舟になってほしいな、うん、でそうしないと結局どうなるかっていうと、うん、そうしないと子供がたとえ悪いことしても何も反省しないままお説教の時間が終わっていくわけですよ。
助け舟
さんで出すと。そうなると、甘い顔をしてくれた、今度おじいちゃんおばあちゃんに当然甘えますよね。
うん、
そうなると、やがてその甘えがエスカレートしていくと、おじいちゃんおばあちゃんが自分の意にそぐわないことがあると、それに逆らったり、もっとエスカレートすると、おじいちゃんおばあちゃんに対して暴言吐くようになります。さあ、そういうスパイラルになっていくんで、甘やかすってのが優しさではなくって、どんな大人になってほしいのかっていうのを、お母さん、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんが一緒にチームとして考えて、やっぱ対応していくっていうふうにしないと、結局甘やかしたおじいちゃん、おばあちゃんのところへエスカレートしていくと、そのお孫さんを反発していくようになります。 うそういうや
っぱり耳が痛いですよ、
そういうルー
バーバーは。
ビーチバーバー、ちょっと気をつけていただいて。どうでしょう、叱り方、皆さんご参考いただいたでしょうか。まあ、こういうのは本当に岡さんがおっしゃる通り、会社でもね、暴言とか今いろいろありますからね、パワハラとかね。
でもやっぱちゃんと叱らないといけない時って絶対あるから。
あ、もちろん、それは毅然として叱る。
でも本当、叱り方の上手な大人になりたいですね。
ね、
それ思うね、やたら切れまくったりとかね、そういうんじゃなくてね、
どちらかというとそういう人はよく見てきましたから、
見てきましたから、
はい、変えていきたいですね、
自分も変えていきたいと思いますが、
はい、
さあ、皆さんにお知らせがあります。7月の27日来月でございますけども、来月の土曜日ですね、これね、
はい、
7月27日の土曜日にですね、第17回福山育み研究会公開フォーラムが行われまして、今回のテーマが伝える力、聞く技術ということで、はい、なんとパネリストが、
はい、
岡さんと坂上俊二アナウンサー、
はい、
本当に楽しみです。
どんな内
容になるんですか、岸田さんと一緒にね。
これはまあいろいろ、あの、まあ、岡さんも、はい、坂上さんもまあ経験豊富ですし、うん、まあ、しゃべりのプロでもありますんで、もうぜひね、いろいろあの伝える力っていうコツとかですね、うん、当然まあ聞く方も、まあ、坂上さんもいろんな方々をインタビューされてますし、ね、岡さんもいろんな方々にね、日々お会いされて、いろんなこういろんな人の話をこう引き出す技術をかけてらっしゃると思うんで、うん、ぜひそういったあたりをですね、聞きたいなと。
そうですね。ちょっとぜひ来月は、あの、7月20日が、あの、木田さんのコーナーなんですけど、ぜひ坂上アナウンサー
に登録
してもらってね、
もうぜひ、
このコーナーで、
はい、
ちょっと27日の1週間前に伝える力、聞く技術の触り部分だけでも、
ぜひぜひ
聞きたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。さあ、申し込み方法を岡さん紹介してください。
はい、こちら入場は無料なんですけど、お申し込みが必要となっております。
はい、
7月27日土曜日の、夜7時から8時半まで行われます。学びの館ローズコム4階の大会議場となっております。
はい、
メールはこちらです。はぐくみ.children.kk@gmail.com です。はぐくみは hagukumi@children.kk@gmail.com となっております。こちら、東林館高校のホームページからも OK となっておりますので。
お電話で、あの、東林館高校はお電話してい
ただきます。お電話でも大丈夫ですね。
はい。
はい、
大丈夫です
ので
。
はい、
ね。参加する人数とか住所とか電話番号を伝えていただきたいと思います。
はい。
ちょっとね、夜7時からですんで、盛況になってほしいなと思います。
そうですね。いや、もうすでに結構いろんな反響、多く反響をいただいておりまして、はい。
ぜひぜひ、
本音で皆さん語りましょう。日々のデトックスに。
なるほど。
はい、
ぜひ、よろしくお願いします。
はい。通信政府通貨福山下プレスに校舎があります、東林館高等学校理事長、木田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。